能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
つい先日、去る4月1日にですね、おめでたいお話で、平成の次の元号令和が発表されたわけですけれど、
はい、
能楽師であります文幸先生からして思いとか感想みたいなことがありましたら。
そうですね、僕らはそのまず事務的な話をすると、公演のチラシとか番組パンフレットっていうのがあるじゃないですか。でそれのね、表記っていうのを非常に気にするもんですから、で大概能の公演のそういうパンフレット類っていうのは西暦じゃなくて日本のね元号で書くんですよね。だからずっと平成31年っていう風に来てて、でやむを得ず、要するに5月以降のは2019年という表記にみんなしているわけなんですよ。で、ちょうどね、この間うち前回ですか、までにお話ししてたその車中発表会もね、5月の6日、10連休の最後ということで、変わるのが5月1日ですからね。それでそのパンフレットね、小菅さんにもまたお渡しするわけですが、
楽しみにしてます、
はい、そのパンフレットの元号をね、最初2019年で作ってたんですけども、ちょうど印刷かけるのが3月の終わりぐらいになって、3月二十何日になって、そうそう印刷に出さなきゃって思ってた時に4月1日に発表って話になったんで、あ、これはもう待つしかないでしょうと思ってね。やっぱり皆さん出演されたチラシ番組とかはね、記念に撮っとかれる方が多いので、じゃあこれはちょっと原稿を待ってということで、もう全部準備万端整えてね、4月の1日の発表でそのデザイナーのね宮田さんに連絡して、令和に決まったんで、それでお願いしますとパッと入れ込んで、その日のうちに入稿というようなことになったわけなんですけど、
港さんありがとうございますという。
そうですね、はい。そういった具合に随分とね、ですから、例えばその、この配信、今日のこの収録が配信される時にはもう、済んでると思うんですけども、開演会ですね、開演会の当日パンフレットも、ちょうどそのタイミングなんでね、令和にすることにしましてね、我々やっぱその辺は非常に、日本のね伝統芸能ですから、やっぱり 気にするところなんですよね、はい、
すごく日本的というか、日本的、情緒や趣みたいなものを言語からはやっぱり感じて素晴らしいなと思います
。そうですね、なんか素敵なね、言語になりましたね。
そのパンフレットのお話もやっぱ令和元年と書かれたパンフレットだと、やっぱその思いというか、何年か経って見返した時にもやっぱ、時代をより強く感じられるようなパンフレットになると思うんで、本当ありがとうございます。
そうですね、本当に、全く予期せず、結局、僕ら能楽堂をね、撮るっていうのは2年前なんですよ。だから今回の発表会の日程っていうのは一昨年の暮れに決まってるんで、だからその言語が変わる云々っていう話はまだ全然出てない段階の時に決めてるんですね、5月6日って。でそしたらね、変わるって話が出てきて、それで5月1日に変わるっていうのが、全然そっちの方が後から決まったんで、なんかちょっと不思議なね、面白いタイミングだなと、10連休になるっていう想定も当初はなかったわけなんですよね。全然
2年前です、
はいはい、普通にゴールデンウィークの中の後の後半の4連休の最後の日っていう認識だったんですけどね。なんか、面白いもんだなと思って、
私の個人的なその感想みたいなことにもなってくるんですけど、これ万葉集が引用だということ で、
そうです、ね、
私ちょっとメモがあるんですけど、新春の霊月にして気よく風和らぎ、梅の狂前の甲を開き、蘭は背後の甲を香らすというなんか言葉から引用されてるらしくて、うん、その霊の字というのはその命令の霊の字というか、その良い月霊月、そのおめでたいという意味での霊月の霊の字だっていうなんかその解説みたいなその記事とか見まして、あ、なんか春のこういう季節にそういう万葉集の引用を、まあ、聞けるっていうのはすごくおめでたいことだなと思います。
なるほどなるほど、はい、まあ、なんかそうですね、そういう面では安倍首相のね、なんかあの会見というか挨拶でね、なんかそんなようなことをちょっとあのおっしゃってたっていうことで、山井綱夫さんってあのコンパルリのね能楽師がちょうど昨日なのかな、フェイスブックの記事に書いてられたんですけどね、総理大臣がこういう挨拶をするようになったっていうね、あのそれでちょっと涙が出そうになったっていうことをね言ってたんですよね。だから文化を要するに大事にして、まあその四季折々の自然とかね、そういった日本の国柄をしっかりと次の時代へ引き継いでいくという、うん、まあ、そういう挨拶をねあのされたようで、まああの歴史とかね文化とかそういうことに関してね一国の総理が触れてくれるっていうね、まあ、日本もそういう国にそういう時代になってきたってことがとても嬉しいみたいなことを書いてて、うん、なるほどなるほどと思った次第なんですけどね。
お能の世界も花鳥風月をめでるっていう精神ってあると思う、
はいはい、
四季の折々という、
そうですね、まさしくそうですね
っていうことを思った時に、こういうその雅種、その雅のような趣というものをなんかより強く身近に感じられるっていうのが能楽師 の、うん、そのまあ先生方に ある感性なんじゃないかなみたいなことを
思ったり、そうですね、
今、まあ、お話を聞きしながら、
おそらく多くの一般の、ね、方々よりはそういう面で言語とかそこの漢字とか意味とかね、うん、そういうものに対して思いはあるでしょうね。
とある専門家の方が言語が発表後 の、まあ、そのインタビューか何かで、はい、まあ、西暦というのは文明であると、
はい、
まあ、文明だから普遍的でどこの国でも使えるのが西暦で、これはとても合理的なものであると、うん、ところが言語というのはこれは文化なので日本という地域でしか使えないものであると。でもその文化であるところになんかその国の国柄ですよね、お国柄というものがあるよねっていうことで、やっぱりその確かに西暦と和暦、あの言語を両方使ってることは一瞬それ今西暦何年だったっけみたいなことも起こりうるかもしれませんけど、なんか守っていきたいなというか文化だなって、お能にも通じるなってことを、あの日本っていうものを強く感じさせてくれるからみんなこれだけ盛り上がってるようなって思いました。
はいはいはい、まあ、そういう面ではね、僕も最近ちょっと古事記っていうのを、まあ、それを勉強し直しましょうみたいな会がありましてね、でそれに2年前ぐらいにゲストで呼ばれて、僕は小野の話と歌っただけなんですけど、まあ、その辺から少し古事記ってものに対して意識が出てきて、で、まあ、その回ではね、あの必ずそのカリスマみたいなその小坂先生という先生がいらしてお話ししてくれるんですけど、世界で一番古い国はどこですかって皆さん知ってますかって言ってね、でそれが日本だというわけですね。古事記で言うと2600年前ぐらい、もうその時からずっと日本という国は変わってない日本であり続ける。まあもちろんその古事記も一番最初の方のね、こう神様天皇とかっていうのは、まあ実際に人だったのか何だったかわからないようなところでもあるわけですけど、まあそういうことはともかくにして、まあともかくそのずっと日本という国がまあ一番長く続いてきてる、まあ、次に続いてるのでもどっか1000年ぐらいの国とかそういうような感じでね。で元号っていうのはできたのは大化からとかって言うんですよね、大化の改新の大化ですよね多分ね。だからそれだけで言ってももう1000年なんてもんじゃないですもんね。まあそういう意味では非常に何か今ね小杉さん言われたようなところっていうのも、うん、現れてるのかなっていう気がしますよね。
何気ないその 5月1日発表というよりかはこの4月1日に発表していただいたおかげでこの1ヶ月間、まあ、その平成から令和に移り変わるこの時期を過ごせるっていうのもまあなんかいろいろ感慨深いななんて思いながら、
そうですね、はいはい、
令和をまあまあ、より5月の車中発表会で感じながらそういう日になれたらいいななんて思います。
そうですね、はい、まあ、そういうわけでね、1日の最後には鶴亀の数体をね、はい、まあ、あのみんなで歌いましょうということで、まあ、番外ともまたちょっと違うんですけど、鶴亀勇士と書いてね、まあ、鶴亀っていうのはもちろんあの中国の曲ではあるんだけども、まあ、その要するに帝を中心として国が平和にね、はい、人々が幸福に暮らせる、まあ、末永いそういう幸せと発展をね祝った曲なので、まあ、ちょうどいいかなと思ってね、そんな風にしたわけなんですけど、
おめでたい気持ちで、
はい、はい、そうですね、
締められたらなと。
10連休をね締めくくりましょう、はい、ぜひ、
はい、はい、本日は文幸先生より新元号令和についてお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。